寝ても眠れない日本人へ。この番組は株式会社パシフィックウェーブ田中圭介がお送りするラジオコラム番組です。目的と目標の違いを正しく理解し整理すれば人生はもっと楽しく生きられる、そんなメッセージとともにより豊かな人生を送るためのさまざまな生活術を紹介する番組です。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りします。
プロゴルファーの藤田博之です。私はジェルトロン枕をもう10年以上愛用しています。ジェルトロンの不思議な動きによって首や頭がニュートラルな状態で保てるのでとてもぐっすり眠ることができます。あなたもぜひジェルトロン枕をお試しください。これは本当に優れものです。
お求めは舞鶴のパシフィックウェーブ電話 0773-75-8688 にお問い合わせください。
皆さん改めましてこんばんは。この番組のアシスタント藤本香織です。そしてこの番組のホストをご紹介します。株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんです。田中さん今夜もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
本当にこの番組でさまざまな角度からお話をしていただきましたが、はい、今日はどのようなお話をしていただけるんでしょうか。
はい、先週は、ビートきよしさん、たけしさんの、ねお話もさせていただきましたので、先週すごく柔らかいお話から今日はちょっと硬いというか、そういうお話になろうかと思いますが、市会議員選挙がちょうどこの前終わったところなのでね、
はい、
市会議員の皆さん方にぜひともお願いをして、市民の皆さん方も市会議員の先生方にねしっかり、働いていただくということを今日お願いをしておきたいなと、まあ、こういうふうに思っております。
はい、
本当にまあいろんな先生方出ていただいて、選挙ね厳しい戦いの中、勝ち抜いて、議席を確保された先生方本当におめでとうございますとこう申し上げておきたいと思います。
はい、
そこでですね、一度前も少し触れたと思うんですけども、市会議員ってこれ仕事なのかっていうふうに思ったりするわけですね。はい、それなりに、かなりそこそこの年収もいただけるし、いろんな手当も出るわけですね。そういった、ことを踏まえて、それにきちっと対応が見合う仕事をしていただきたい。これはもう市民として、別に私だけじゃなくて全市民そう思ってるというふうに思います。はい、そういった中でね、今日はちょっとお願いをしておきたいなというふうに思うんですけれども、仕事としてこの議員というものにしっかり取り組んでいただくとすると、1ヶ月というか1週間1日、その中でどれぐらいその議員活動に時間を費やしていただけているのか、ご自身の仕事をお持ちでなおかつ議員やってらっしゃる先生方もたくさんいらっしゃるわけですけどね、やはりじゃあそれは本当は本業はどっちなのかっていうこともしっかり認識をしていただいた上で、仕事に取り組んでいただきたいなと。本業を持っていらっしゃってそっちが本業で市会議員は片手間だっていうんだったら、これはちょっと市会議員やっていただくのにふさわしいのかなという思いも私の中にはあります。これはもう個人的な価値観なので、そんなことないよというご批判がある方はどんどんこの番組に、ご一報いただければ結構かと思いますし、いつも言うように何のために目的は何なんだと、何が目的の市会議員やってんのっていうところをですね、やはり今一度お願いをしていたださせていただきたいとこういうふうに思うわけですね。で、いろいろ公約を見せていただきましたけども、いろんな公約あるんですけども、何人かこうフェイスブックでもそういったことを評している人たちいましたけども、あまりこの差別化というか区別化というか、取り立ててこの先生のこの、この候補者のこの公約はすごいねと思うのがあまり目立ったものがなくて、みんな似たり寄ったりじゃないかということを書いている人たちがいましたが、私もまさに同感でございましてね、ある政党の先生方はそれなりの政党の、考え方に基づく公約もたくさん出てたかと思いますけども、具体的に何をしてくれるのっていうのがやっぱりもう少し見せてほしい。いや、書いてらっしゃるつもりかもしれないけども、じゃあ聞きたいんだけども、市民のため、前も見ましたけどね、市民のため、国民のためとこういう政治家にとって、本当にそれがどこまで自分のこととして考えたらいいのか、また、 一番驚いたのが、今回も何人かありましたけど、地域のためってこう書いてるんですね。地域って何っていうことですよね。それは地域に住んでる人を意味してるのか、地域環境を意味してるのか、その地域っていうのはじゃあどこを指してんの。まあ、例えば僕本町に住んでますから、じゃあ本町町内から推薦された議員であれば、本町町内をしっかりやっていくという地域は本町だというのもありかもしれませんね。でも一般的に市会議員といえば地域というのは少なくとも舞鶴市、でもじゃあ舞鶴市だけのことをやってていいかというと、近隣の綾部とか、高浜町とかね、そういったところとの連携というのも地域の中の概念に必要になってくる。そういったことも全然明確にしないで、地域のために働きますって言って、これ何なのっていうことですよね。私からすると非常に曖昧で、これって仕事に置き換えたときに、プロとして仕事に置き換えたときに、ちょっとお客さんの立場からすると納得していただきにくいことが出てくるぞと思うわけです。具体的な話をしますね。
はい、
市会議員の先生方、市会議員になりますと、おのずとその何々委員会とこう所属するわけですね。で、その何々委員会って、それぞれこう専門分野なわけですけれども、自分の得意分野の委員会に入らないと、本当に意味で、伸び伸びとですね、自分の実力を発揮しにくいんじゃないかなと、はい、まあ、こう思うわけです。ということは、公約の時に僕は何々委員会でこういう仕事をやりたいと、明言するところに一つ公約の具体性っていうのは出てくるんじゃないかなと。それをまあ過去何々委員会で努力してきましたっていう過去のことをおっしゃるのは、まあ何人か先生か、新人さんじゃなければあるわけですけどね。で、その中で本当にこの自分らしく自分の特性を生かした仕事になってたのかどうなのかというと、そこは書いてなくって、過去にどの委員会にいたかという経歴だけ書いてあって、その取り組む意気込みなんて全然伝わってきませんよね。これをすべてひっくるめて仕事ということに置き換えていくと、専門分野がなかなか見えてこない先生方が多いというのはどういうことかというと、仕事に置き換えますといいですか、はい、僕だったら眠りのことを徹底的にやってますよね、はい、眠りの道具と環境を作って講演もしてます。まあ、それ別に自慢ではないんだけど、まあ、それが僕の生き様の中で自分に最もふさわしい生き方、はい、表現力、そしてそれを仕事にしているという一つの喜びというものなんですけども、専門分野をきちっと明確しない市会議員の先生方だとすると、仕事何やってんの、いや市会議員、いやそれはわかるけど専門分野何、じゃあ私も商売やってます、何の商売って聞きますよね。
あ、はい、
うん、市会議員やってますっていうのは商売やってますってぐらいなもんですから。私は眠りの環境、眠りの 商品いろいろ作ってます。じゃあ僕は市会議員の中でこういう委員会で、環境問題徹底的にやってるんですよ、専門分野はそこですって言えば、あ、この人の専門分野はこれで、専門焦点として私は眠りのことをやってる、じゃあこの市会議員の先生は環境が専門焦点としてやってんだなと、こういうことになってこないとダメだと思うんですね。多くの先生方は議員になってからいろいろ割り当てられる委員会になって、はい、どこどこの委員会所属っていうことになってからその勉強されるんですけども、最初からリクエストしないとダメだと思うんですね。私の得意分野はこれなので、この委員会に配属してくれと。これやらないと、まあ私は専門的にいくつどれだけ時間かけても専門家にはなれない。やっぱり市会議員やっていただくときは専門商店の店長にならないとダメだと思うので、
はい、
ということは自分でその専門分野を徹底的に努力して勉強して掘り下げないとダメだと、こう思ってるわけですね。ぜひ先生方一生懸命その専門分野を磨いていただきたいなと、今日はもうその願いもしたいですし、もう一つ企業ということについて、はい、見ていったときにですね、
はい、
価格価値っていうのありますよね、
はい、
うちだとメーカーですからマットレス枕作ります、じゃあこの枕一つ2万円ですと、じゃあその2万円に本当に合った機能が備わってるのかって、こういうふうに考えていったときに、お客さんが費用対効果、要するにこの機能があってこの値段だったらリーズナブルだねと、納得できるねってこう買っていただくわけですけども、いや市会議員の年収等々全部ひっくるめて、
はい、
この年収に見合う仕事ができているか、これ費用対効果、価格価値、ね、市会議員の仕事っていうのの価格価値っていうものをこう見ていったときに、ふさわしい先生方がじゃあどれだけいたのかっていうこと、ちょっとこれはここまで言っていいのかと思いながら喋ってはいますけども、でも、 いろいろと私も過去に親戚であったり友人であったりいろんな関わりのある方々、市会議員の先生方、後輩もいますし、その仕事ぶりも見てますけど、もっとこう自己表現をしていただきたい。そして自分の得意分野を出して価格価値っていうのは、僕はこれだけの価値を持っているというか、自分の仕事にこれだけ取り組みをしてこういう結果を出していると、その結果というものが一つ市民から見て価格価値に合っているかどうかということにもなってくると思うんですね。仕事をやってたらやっぱり価格と価値というのは必ずついてくるし、そしてもう一つ納期です。この注文いただいたらいつまでに出しますよ、いつまでにお届けします。市会議員の先生方、じゃあ納期って決めてるのっていうことですよね。いや、自分の期間中、任期中というのは4年、4年間に本当にこれできる具体的なビジョンとともにストラテジー、戦略、そして戦術、ここまで明確に打ち出している市会議員ほとんどいないです。申し訳ないけど、これやらないとダメですよね。商売人だったら確実に納期言いますよね、注文もらってこんなことやりますって言って商品見せといても納期いつか分かりません、そのうち4年間のうちやりますと。ふざけるな、そんなも4年間も枕なんか待ってられないよって、こういう話ですよね。時間がかかる施策の実施についていろいろと準備がかかるものありますありますけれども、期限を切らないとダメですと私は思ってます。だから期限を切るということ、企業の運営においては絶対的に必要条件ですから、市会議員の先生方もそこの点を考えていただきたい。そして最後にアフターサービスですね。ものを買っていただいたらアフターサービスがある。そして当然保証をつけます。保証といったことはどういうことかというと、自分がお届けした商品に不具合、瑕疵があったらそれについてきちっと対応して保証するということは、迷惑かけないようにしますよということ、言った約束を守りますよということですよね。さあ、果たして4年間やって公約が守れてできたのかできなかったのか、それはそれで過去の実績として、4年間の実績ありますってこう一気済んだ先生方言われるけど、それは実績じゃなくって、ただ4年間過ごしたに過ぎない方もいらっしゃると思うんですね。そうすると、言ったことが守れなかったことについての保証はどうしてくれるの、それについて市民のみんなにどのようにメンテナンスしてくれるの、心のケアするのというアフターサービス、こういったところまできちっと意識をした市会議員という仕事をしっかり取り組んでいただきたいと思います。
はい、ただいまの今日の放送をお聞きいただいて、議員の皆さん、そして市民の皆さん、いろいろと感じられたこともおありかと思います。ぜひともこの番組へのメッセージとして、0773-77-0124-77-0124、もしくはメールで fm@775maizuru.jp までお寄せください。お待ちしております。今夜のご出演は、この番組のホスト、株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんと、アシスタントは藤本香里でお送りいたしました。田中さん、今夜もとても大切なメッセージをありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
それでは皆さん、今夜も素敵な夜を。おやすみなさい。
おやすみなさい。
この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。